そこにいるだけでと題して新井牧師より説教いただきます。
新年おめでとうございます。大変な1年を歩みましたけれども、これから新しく始まるこの1年の歩みが、私たちにとっていつも希望のあるものとなるようにお祈りをいたします。年末にお昼ご飯を食べながらテレビを見ておりましたら、こんなところに日本人という番組の再放送をしておりました。で、この番組世界中の、およそ日本人がいるとは思えないようなそういう偏僻なところで暮らしている日本人を、日本のタレントが突然訪問をして、どうしてここで暮らしているのか、何をしているのかというようなことを取材するという、そういう番組です。で、その時はスリランカの山奥の人口が1000人ちょっとという、そういう町で暮らしている日本人女性を女優の賀来千香子さんが訪ねるというところをやっておりました。で、そこで暮らしていたのは41歳の女性、ボランティアや海外青年協力隊で若い頃スリランカを訪問し、そこで現地の男性と恋に落ちたと。で、その後男性は日本にやってきまして、お二人は結婚なさったようです。で、居酒屋で働きながら資金を貯めて2014年にスリランカに戻り、その町でレストランを開業したということでした。で、もういきなり面白かったのは、こうスリランカ人の従業員に対してこの女性が、時間にルーズだの無断欠勤するだのと言って、こう愚痴を言う、それが止まらないというところでした。賀来千香子さんが、いや、でもスリランカに来てみたらみんな明るくて優しいですよというふうに言うと、そうなんです、最初はみんなそれに騙されるんですというふうな、そんなことを言って、とにかく不満が爆発しておりました。で、確かにこう時間にをきちっと守るといいますか、おおむね時間にはきちんとしている日本人にとりましては、このアジア人のルーズさというのは苛立ちを覚える大きな要因だと思います。で、私自身ミクロネシア連邦のポナペ島というところに初めて行った時に、そういうことをよく身に染みて分かりました。例えばある時夕食に招かれるんです。で、5時に迎えに行きますというので、着替えなどを整えて待っておりましたけれども、一向にお迎えが来ない。ようやく来たと思ったらもう8時になっておりました。で、しかもそこへ行ってみたら、すぐもうお腹もペコペコで食べられるのかと思っていたんですが、食事が始まったのは9時になっている。で、その前に開会の挨拶がそれだけ遅れているのにございまして、準備が遅れてすみませんなどと平気な顔をして言うんです。きっとこれは5時過ぎてから準備を始めたに違いないというふうに思うぐらいでした。また、ポナペ島というところにはボランティアで、行ったんですけれども、作業がお休みの、日曜日の午後、日曜日の朝は礼拝にみんなで行きましたので、午後から無人島に遊びに行くというプログラムが準備されておりました。で、そこで1日というか一晩遊んで、翌日お昼過ぎに帰るわけですが、迎えに来るはずのボートがやってきません。で、一緒にいた先輩方は、次の予定のこともあるし、そこは無人島ですから、何もないので焦り始めうろたえるんです。ただ私はもうなんとなくここの島の人たちはこういう人たちなんだというのが分かっていたので、そのうち来るだろうと、見捨てられることはないと鷹をくくって、念のため夕食の準備でもしようかと魚釣りを始めました。すると5時ぐらいになってボートがやってきました。エンジンがちょっと調子悪かったから修理に出していたようなと平気な顔して言うわけです。で、そんなことを思い出しながらその番組を見ていたので懐かしい感じさえいたしました。同時にこの女性、長年スリランカにいて分かってるはずなのに、なんでこんなにイライラしているんだろう と不思議にも思ったんです。スリランカなんだからスリランカスタイルでいいじゃないか、そういうふうに考えました。しかしこのご夫婦が建てましたレストラン、その町、人口わずか1000人の町、1000人の町にしてはやたら立派な建物を建てておりました。で、それの話を聞いてなんとなくこう疑問が解決してきたんです。実はこの町は避暑地として近年有名になってきたんだそうで、欧米やあるいはスリランカのおそらく都市部に暮らす富裕層でしょうか、あるいは近隣の国のそういった少しお金のある人たちでしょうか、そういう人たちがやってきて滞在し、その間レストランを利用する。つまりこのレストランのお客さんは町の人たちというよりか、秘書に来る人たち、富裕層がメインターゲットになっていると。ということは欧米やスリランカの都市部のレストランのサービスを知っている人たちが利用するわけですから、それならそれに準じたサービスというか、それにふさわしいサービス、好まれる望まれるようなサービスをしなければお客さんにそのレストランは選んでもらえない、というふうになるでしょうか。このご夫妻、先ほども言いましたが日本の居酒屋、しかも東京では有名な居酒屋なんだそうですが、そこでサービス部門のチーフにまでなったというのですから、おもてなしという心、その仕方は徹底して教育したと。この人たちの目の先にあるのは、もともとあったスリランカの人たちというよりかは新しいお 客層、そこへに向いていたと、まあ、経営戦略として、そういうことを考えたんだろうと、こんなことを思い納得をしたんでした。まあ、郷に入りては郷に従えというような言葉がございます。皆さんよくご存知かと思います。特定のしきたりがあるような地域あるいは組織、そういうものに入ったらそこにあったルールやしきたりに従うのが、まあ、賢い選択であるというか、そういうふうにすべきだ、望ましいというような、そのような意味です。なぜならそういう場所や状況にいきなり違うルール、違うやり方というのを持ち込んでもうまくいかないことの方が多いからです。合わせる方が無駄な労力も使わず賢い、あるいはその組織、そこにはなぜそういうルールができたかといえば、そういう組織だから、あるいはそういう地域だから、そこに合っているからというような側面もあったりするわけです。ただそれが必ずしも良いとも限りません。何か新しいことを加える必要があるのかもしれません。でもそこで何かこう差をつけようとか大胆な変更が必要だという時には大きなエネルギーを必要といたします。ぶつかり合う、衝突するというようなこともあるかもしれません。ですから変えるのならそれぐらいの覚悟を持って臨まなければならないわけです。でしかもそれだけの覚悟を持って臨んだとしても待ち受けているのが好ましい結果であるというふうに約束されているわけでもない。結局何も変わらず徒労に終わるかもしれません。あるいは何かが大胆に変わって素晴らしい未来がもたらされるかもしれません。まあ、それはわからないのですが、少なくともそこを目指すリーダーたちの決意や覚悟というものはしっかりしていなければ決してうまくはいかないでしょう。今日お読みいただきましたイザヤ書の62章、聖書日課で今日のところはここを指定されておりました。これは第三イザヤと呼ばれている預言書です。およそ半世紀にわたってバビロニア帝国に囚われの身となっていたイスラエル民族、紀元前538年にペルシャがバビロニアを征服し、その時に解放されます。本来なら囚われの身からの解放を願っていたのですから、それを機に喜んで祖国に帰って復興の歩みを始めようと、そう思うところなんでしょうが、実際には半世紀にわたって築いた生活を捨てて荒れ果てた祖国に帰って 生活や街を再建するというのはちょっと想像するだけでも容易ではないということが分かります。ですからこの時に祖国に帰る者とそうではなくそのまま残る者とがおりました。そこには分断が生じてしまいます。そのような状況で預言者は祖国の復興、特にエルサレムでの神殿を再建するということを祈り求め、人々にも訴えていきました。かつてあったものが壊されたとして、それを再び築き上げる、これは大変なことであります。建物ばかりではなく、生活スタイルなども含めた社会全体についての復興というのは容易なものではありません。震災や水害などという自然災害の多い私たちの国では、復興という言葉はとても身近に、あまりいいとも思いませんが、身近に感じてしまうような、そんな言葉です。頻繁に使われています。復興というのは元通りにするというような意味もあるんでしょうけれども、必ずしも現状復帰ということではありません。より良い形があるなら、そうした新しいスタイルを含めた生活や街や、そういう再建全般を指します。ところが人によってより良いというものの見方、その評価というのは変わってまいります。かつての生活が良かったという人もいれば、かつての様式に不満を持っていた人たちはそれを機に新しいものを作り上げようとするでしょう。互いが建設的な意見を交わし合い、良いところを組み合わせて再建できれば問題はなさそうなんですが、こういうものをすり合わせていくというのは極めて困難な作業となります。お互い良かれと思ってなおうまくいかなかったというケースとして、すごくこう身近なところで思い起こす一つの事柄がございます。それは十日町教会にいた時のことなんですが、ご近所さんが家を新築されました。でこのお宅とても古い家でした。毎日おじいさんとおばあさんが軒下に出した椅子に座って道端で夕涼みをしておりますと、そこを通る人たちが一緒にベンチに座って話し込んだり、あるいは子供たちが道路で遊ぶ、まあ、田舎の脇道ですから頻繁に車が通るわけでもなく、そこで子供と近所の子供たちが遊んでいる、それをおばあちゃんがよく見ている、そんな絵に描いたような田舎の映像がそこにはありました。小さなコミュニティができていた。でもそのお宅が震災で潰れてしまいました。それを機に建て替えをしたんです。ところが新しいお家には軒下はありませんでした。家はきれいになって、おそらくおじいさんとおばあさんの部屋もできたんでしょう。でも雪国の家ですから、今流行りの高床式といって、1階は車庫と玄関、2階3階が住居というような構造で、おじいさんとおばあさんの部屋も2階にあったようです。軒下もなくなったので、家から出てくる理由もなくなってしまいました。階段の上り下りも大変だったでしょう。おじいさんとおばあさんは2階の窓から外を眺めるだけになってしまいました。そこにあった小さなコミュニティ、これがなくなってしまったんです。復興というのは非常に難しい。道路や建物がきれいになる、これが復興ではありません。人々の暮らしを含めて、町や地域や組織がより生き生きと活動できるようにならなければいけません。でも先ほども言いましたが、みんなの評価が一つではありませんから、必ずいろんなところに不満は出てくる、歪みも生じてきます。でも復興の歩みというのは、いつも 壊されたところには必ず必要な課題として出されてまいります。今世界全体が新型コロナの解決とその崩されまくった世界の復興に挑戦していかなければならないという事態になっております。まあ、復興はまだ先かもしれません。まだまだこの感染症が収束する気配が感じられないので、まずはそちらの方が、問題の解決の方が先なんでしょう。でもそう遠くない将来、世界全体のありようを見直し作り直す時がやってまいります。今まで通りに戻れないとするなら、今まで以上のものをやはり作りたいと思うわけです。その時に力の強い者が自分たちの有利なようにばかり新しい世界を作るのではなくて、みんなが喜んで生きていけるような社会を作るための知恵を集めることが求められていくでしょう。はじめに紹介したスリランカの田舎のレストランは、そこにそれまでなかった新しいもの、形を作り上げようとしていました。軌道に乗って拡張も計画していたと、実は再放送なのでそんなことも言っていましたが、この新型コロナ騒動でどうなったのか気になるところでありました。まあ、リーダーであるオーナー夫妻が確固たる覚悟で臨んでいたようですから、きっとうまくいくような気はいたします。新型コロナで傷ついた私たちの社会はどうでしょうか。パンデミックが収まった後の復興、何度も言いますが大きな労力、時間、さまざまな資源が必要となってまいります。それは間違いないんですが、その時に誰もが捨ておかれない社会を作り上げていかなきゃならない。効率重視でいかにも無駄に見えるものが排除される、そういうものではなくて、誰にでもどこにでも存在価値はあるんだということを忘れないで、大きなものにも小さなものにもその意味を見出せる、みんながそれを認め合えるというような、そんな社会を作り上げていかなければならないと思うんです。またそういうことをちゃんと志してくれるリーダーの到来を待ち望むものでもあります。私たちはただそこにあるだけで尊い存在です。一人一人が神様によって命を与えられ、生かされている尊いかけがえのない存在です。当たり前のことなんですが、そのことを肝に銘じて歩み出そうと思った一年のスタートです。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。新しい年のこの初めの日に、こうして礼拝を捧げられます幸いを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人があなたに愛されている大切な一人であることをしっかりと覚えて、また私たちの隣人が私と同じように愛されている一人であるということを覚えて、互いに励まし合い支え合いながら歩んでいくことができるようにしてください。いろいろなことに挑戦をしなければならない私たちの歩みです。その先頭にいつもあなたが立ち、導いてくださることを信じ、あなたと共にこの一年も歩んでいくことができるようにしてください。そのためにも一人一人の健康をあなたが守り支えてくださいますように。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。